東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。
この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。
皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC プレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト、ナビゲーターは TCC 会員服部隆之さんと事務局矢沢美也子でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
本日は玉山さんの第2回目です。本日はなかなか聞けない電通の選挙区試験についてお伺いしました。
そもそも電通さんの選挙区試験ってどんなことやるんですか？
僕の時はね、もう本当に9時半から5時半までみっちり問題が出るんですよ。でね、午前中が、のね、第1問目がね、あれなの、20分、時間制限制なんですよね。20分って書かれてて、はい、第1問と、あなたの好きな広告をあげなさいと、でその理由も述べなさい、5つあげなさいって言うんですよね。でこれ結構時間経つの早いんですよ、
そうですよ、20分すぐですよね。
広告を5つあげてその理由を述べようっていう、でね、それが第1問目でね、第2問目が育毛剤が出ましたと、でその育毛剤のネーミングとラジオ CM20 秒を考えなさい、それが7時間だったかな、でそれを考えさせる、であとすごい短い時間だったんですけど、ネズミ男がびっくりしてる、コマがあるんですよ、漫画で、で吹き出しがあるんですよ、でその吹き出しの中に言葉を入れて、そのきあと、ポスターを完成させなさいと、でその企業名、商品名は自由でいいと、自由に入れていいので、吹き出しの中に言葉とその企業名、商品名を入れてポスターを完成させなさい、30分ぐらいでいくつか書きなさいと、でね、そこまでが午前中だったと思うんですよ。で午後からはね、1問だけなんですよ、出るのが。1時半から5時半、まあ4時間かけて、何だっけ、猫型ロボットが出ましたと。猫型ロボット、その当時ね、アイボが出てたんですよ。ソニーから、犬型ロボットが出てた時なんで、猫型ロボットが出ましたので、その、ネーミング10話、キャッチコピー10話、新聞広告、テレビ CM、それを4時間でやりなさい、で試験、まあ1時はその、ね、筆記で、でそれでまあ面白いんじゃないのって、50人ぐらいからまあ7、8人ぐらい選ばれたのが次二次面接なんですけどね、この二次面接がまあ局長級かな、次長級か、まあその各ナンバー局の、上層部が出て10人ぐらいバーンいるんですよ、
並びますね、
まあ、みんなね、僕が考えたやつ全部見てんですよ、もうみんなね、もう苦虫を噛みつぶした
そうやって見えるだけじゃないですか。
いや本当つまんなそうな顔して、もうね、言いたい放題ですよ。どういう考えて、こういうの考えたの、とか、クリエイト何やりたいの、みたいな、自分年いってるけど、みたいな、まあ32歳で転職したんで、もうやめた方がいいんじゃないのとか、もうね、
そこまで言われるん
ですか。結構、まあ言われるわけですよ。でその時に僕がちょっと取った作戦は、まあ、そのあんまり反論すると、嫌なやつだなと思われるんで、とりあえずね、まあ謝ってとりあえず本当すいませんみたいな、いや緊張しててとかね、そうですよね、ちょっとつまんないですよね、もう全部もう受け入れて、もう次もうすごい面白いの考えますから、次ねえよって話なんですけどいやそう、もうとりあえずね、すいませんでした、本当申し訳、いやそうですよねとか、もう全部受け入れて、でなんかで、まあちょっと最後なんか言いたいことないの、これで面接終わるけど、言われた時に、僕は、 用意してたのはもうあれなんですよ、あの一度でいいから、うん、その広告を作るっていうことを楽しさっていうのかな、うん、広告を作るっていうことを一度でいいからやらせてくれと、うん、
はい、
体験させてくれと、うん、あの1回でいいです、
はい、
でもしあこいつダメだなと、はい、使えねえなと思ったら速攻でもう出してもらって結構なんで、
はいはい、
あの1回でいいんで、あの広告を作るっていう仕事を、うん、あの本当やらせてもらえないですかねつって、本当一生懸命頑張るんで、うん、そのね一度でいいからあの広告の仕事をやらせてください、ダメだったら出してくださいっていうのが、うん、僕のちょっとね殺し文句にしようと思って前々から決めてたんですよ、
はい、
面接の時にこれは絶対と、そうすると相手はどう思うかっていうと、まああれなんですよね、まあじゃあ一回はまあね、まあ、じゃあそうね、ダメだったら出せばいいって言ってるから、
うん、
じゃあまあ一回はねやらせてあげようよみたいな風になるんじゃないかなと思って、はい、
うん、
なったですね。なったですよ。よかったなと思って。でもそうやって、まあ、面接でね、
はい、
まあ、落とされる人ももちろんいるんですけど、
うん、
まあ、なんとかそこに入って、で当時四クリっていうところで、
はい、
でまああれなんですよ。そうするとまあね、あの32歳で、
うん、
まあねコピーをね一度も書いてないやつに、まあ、仕事なんか来ないわけですよね。
うん、
まあね。あれですよ、もう本当クリエイティブの人ってあんまり挨拶しないんですよね、おはようございますとかって無視、もう無視ですよ、
そうなんだ
みたいな感じで、もう本当ね、あいつ誰みたいな、
うん、
本当ねちょっとかわいそうな子を見るような感じで、うん、もう何者でもないですから、最初はもう仕事もなくもう本当無視されみたいな、その子の方でこちょこちょやってるみたい、うん、あまりにも暇なんで、まあ、コピー年間のね写経を、
はい、
もうやっぱりやり続けるわけですよ、
はい、
でやっぱりコピーどんどんどんどんやり続けてると、やっぱりコピーの世界にこうのめり込んで、うん、嫌にならないんですよ全然、もうどんどんどんどん楽しくなって、
はい、
うわ楽しいな楽しいな面白いな、コピーって本当面白いなと思ってずっと写経してて 10年分写経したんですけど、ね、はい、その時そうなるとどうなるかっていうと、あのどんどんどんどん作りたいっていうコピーが書きたいっていう欲望にどんどんどんどん気持ちがどうしようもなくなってくるんですよね、もうコピー書きたいコピー書きたいってなって、でその時に来た仕事が楽天トラベルの仕事なんですよ、まあ、あの旅ってねいつ行きたくなるかわからないから毎日広告出てた方がいいですよと、で小さくてもいいから毎日出すっていうことが意味があるんですよっつったら通っちゃって、
はい、
朝日新聞のそのコアクのその漫画の下のところのコアクをコピー変えて毎日出しましょうっていうのがきっかけなんです。だからまあその自分がコピー書きたいっていうのでいかにたくさん書けるのは何かっていうので、まあ、そういう仕事が来た時に、はい、まあ、そういう仕事に転化して、まあ、プレゼンしたら運よく通って、でお得意もすごくそれを面白がってくれて、
はい、
もうあらゆる偶然が重なって、
うん、
であのキャンペーンが続いたということだった、うん、そういう意味では、まあ、ラッキーだったなっていうことですね。
今回はコピーライターになってからの話を伺いました。コピーライターにあのめでたくなってからもすぐにうまくいくっていうわけではないようなんですね。
ね、もうなればいいっていうわけではなくて、うん、なった後に何をしたいのかっていうことが明確にあったから努力もできたし、
うん、
今質の高い仕事ができるんだなっていうところが、うん、やっぱり全てつながってるんだなって思いましたね。それにしても細かくよく覚えてるよねいろんなこと
そうですね。
この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。